ネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生変わったということがたくさんあると思います。大切な友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーです。今夜のゲストは素敵な方、この方です。
どうもこんばんは、ホテルラスイート神戸ハーバーランドの総支配の檜山でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうなんかラジオ関西のスタジオが一気にラグジュアリーのホテルラスイート感になりましたよね。あ、なんかちょっと もうちょっときらびやかな服着てこればよかったわっていう ね
バラが見えました
ね。見えましたね。いや、檜山さん、私あの先ほどパンフレットを見させていただいて驚いたんですけど、はい、ホテルラスイート、もう15周年迎えられたんですか。そうなんです。
ちょうどね、あのリーマンショックの2ヶ月後にオープンしたホテルでね、
また覚えやすい、
覚えやすいんですけどね。あの、まあ、神戸の震災復興事業として、うん、あのコンペで選ばれたホテルなんです。で、あのオープンして今年で15周年なんです。おかげさまで、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
でも先ほどね、ラグジュアリーなんて言葉を使いましたけれども、はい、いまだにこう憧れたり、何かの時にラスイートに行こうとか、行ったと聞くと、あ、じゃあ次の季節は私もみたいな。こう、あの遠方から来られる方にご案内するのはもちろん、我々神戸や関西の人間がここぞという時に ね、利用すると、もうその1年がこうパッと明るくなるようなね、素敵なホテルですもんね。ね、
なんかあの多分ホテルの中ではですね、一番プロポーズが多いホテルじゃないかなと思いますけどね。
檜山さん、私何度も行ってるんですけどね。
あ、そう
です
か。
泊まらないとダメなんですかね。
もう泊まればもうね、もう
思いますけどね。本当ですか。
泊まってないから。
お食事だけじゃダメだったのか。バーにも寄ったんですけど、
ね。泊まってない
からです、ね。
やっぱりね、あの70室しかないんですけどもね、一部屋70平方メートルでね。本当あの、なんか海外行った地中海のね、モナコとかニースとか、カンヌに行ったつもりになれるような、そういうラグジュアリーな雰囲気になれると思いますけどね。
そんな場所でプロポーズ、憧れますけど、このまま30分番組進んでしまいそうなので、人生を変えた3本の映画の話に、戻ってきたいと思います。そんなホテルラスイート神戸ハーバーランド総支配人の檜山さん、人生を変えた3本の映画、まずは1本目、どのような作品でしょう。
そうですね、これね、高校生に入ったぐらいに見た映画なんですけどね。あの、ボルサリーノという、映画で、アラン・ドロンが 主演でね、あのジャンポール・ベルモンドも一緒に、あの出るんですけどね、それがですね、まあ、ギャングで、まあ、マルセイユを舞台にしてなり、まあ、のし上がっていく映画なんですけども、まあ、ストーリーは、まあまあ、別に置いといてですね、その生き様というかね、ライフスタイルとか、ファッションにすごく影響を受けましてね。だから高校生なのに休み日はダブルのスーツ着てたりとか、
出会った、ね、
で、あの、ちょっと髪の毛伸ばしたらですね、中学の時はあの丸坊主ですよね、伸ばしたら今度ピシッともう分けて、あのピシッと分けてですね、
ピシッと分けてもう固めてというか、
あ、そうですそうです。でもソフトの帽子かぶったりとか、実はね、あのコンビのシューズ履いたりとか、まあ、これはプライベートですよ、学校の時はありませんけどね。
いや
その時に一生懸命アルバイトをしたっていうね、なんかあの本当にあのライフスタイルでこうファッショナブルに、そういうね、あの、同じ生きるんだったら、まあ、アールドビーブルじゃないけど、あの、アートの中で行きたいなとかね、そういうウキウキするような、そう、ファッションで、というふうに思ってましたよね。すごく影響を受けたと思います。
いや、大きな影響ですよね。
そうですね。まあ、ギャングとはなりたいとは思いませんでしたけど、もうそのファッショナブルなね。
なんか、私たちの時代でも、もちろんその、流行りというものはありましたし、憧れとかはありましたけれども、そこまであの、上から下まで、髪の毛から、その靴までっていうのを、しかも、アルバイトで頑張って、こう素晴らしいものを手に入れてっていうのは、ちょっとあの、尊敬に値するくらいの、気合の入れようですよ ね。
今日そうですね。今日写真持ってきたらよかったですよね。残念ですね。
でもそのファッショナブルに目覚めた 気持ちがもしかしたら今にもこう続いていってるみたいなところ
は、もうそれはずっと続いてますよね。やっぱりあのホテルっていうのはあの、まあ、お客様もおもてなしするんですけども、はい、あらゆる面でセンスなんですよね。だから自分の内面性とかいいものを見て、だからいい建築物とか、はい、ファッションとか芸術文化音楽いいものを触れることによって自分を磨いていって、それがあの、おのずとセンスを磨くことによってお客様 の、 あのサービスの時に全て現れるんですよ。
へえ、
これはもういまだに生きていると思います。
うわー、はい、そうか、ボルサリーノと出会ってくれた檜山さんがしてくださるサービス味わいにね行きたいですよね。
まあギャンビーにならなくてよかったと思います。
本当ですね、投資配信になっていただいて、
その道
は、
はい、
そんな檜山さんが、はい、まあ、そのライフスタイルから大きくファッションの変化を高校入って遂げたわけですけれども、はい、その次に人生を変えた映画となると、
これもね、あの高校の時のね、あの授業の一環だと思うんですけども、うん、あのまあ、倫理の授業の一環じゃないかなと思うんですけど、
はい、
黒澤明監督の生きるっていう映画なんですね、うん、
はい、
まあ、志村たかしさんの、まあ、主演になってるんですけどね、この映画を見た時にちょっと人生が変わったというかね、これから今どういう進路に行こうかっていう時にその映画を見たんです、うん、
はい、
でこれは、まあ、ストーリーとしては、まあ、あるね、あの、まあ、市役所に勤めている役人がですね、うん、もう平平凡凡の、生活をしてて、
はい、
でもうあとわずかで定年っていうところで、
うん、
もうがんが分かっちゃうんですよね、
うん、
余命あと何ヶ月っていうのが分かって、
はい、
でそこで、まあ、目覚めて、うん、あの市民のために新しい公園を作ると、
う
ん、そんなストーリーだったんですよ。で最後はね、あの雪の降りしきる中で、新しくできた公園でね、ブランコに乗りながら、その志村たかしさんが死んでいくというシーンなんです。
はあ、ある意味その燃え尽きるというか、はい、達成した場所で、
そうですよね、
市民の笑顔があふれるであろうその場所で、はい、そんな気持ちを思い描きながら人生を全うするという、そうなんですよ
ね。だから、まあ、あの市役所のね、まあ、仕事はまあ素晴らしい仕事をされてると思うんですけど、
うん、
もっと波乱万丈のね、
はい、
変化のある仕事、
うんうんうん、
日々いろんな変化があるような仕事に就きたいなってその時思ったんですよ。
ほうほうほう。
だからあの反抗するよ、まあ、志村さんはね、こう反抗しててね、毎日反抗したけのような仕事をね、うんうん、いや私はこういう仕事はしたくないと、もう毎日いろんな変化に富んでて、あのそういうことを仕事にしたいなと。でもう一つは、あのやっぱりあの最後は亡くなる前にね気がついて、うん、あの誰かのために自分の人生を尽くそうということだったので、やっぱり人を喜ばすような、
うん、
こう人の笑顔を見れるようなそういう仕事がしたいなって思って、
うん、
でその時 かなり不景気だったんですけどね、
はい、
でその時は私は結構食いしん坊だったんであの料理の道でね料理で人を楽しまそうということで発想になって、はい、フランス料理のシェフを目指すようになったんですよ。
なるほど、はい、毎日変化に富んで人を
喜ばす
というところから、
そうなんですよね、
うんうん、
で途中で、まあ、お客様が美味しいじゃなくて楽しかった今日はありがとうって言いながら、感激されて握手までされて、
はい、
チップまでいただいて、
うん、
まあ、なんてサービスはいいんだろうってことで、そっからサービスに転向して今やみつきのまま、このままずっとホテル人生を送ってるというような、ね、ことになってるんですね。
はあ、でも檜山さん の、 その人生を変えた映画との出会いと、その後の人生の変わり方がすごく素敵ですよね、
はい、ありがとうございます。
そのボルサリーノで、あの、はい、ギャングにならなくてよかったわなんて冗談でおっしゃっていらっしゃいますけど、その全く同じ人生を真似するということではなく、自分がときめいたスパイスの部分を自分に当てはめて発展させていく、でその後の生きるなんかまさにそうですよね。
そうですよね。
その、
まあ、ね、
まずは役所に勤めて定年前になったらドカンと違うことしようとかっていう、その習っていくのではなく、どういう生き方を自分がしたいかっていうのに、なんかこう落とし込んでいるところがなんか新しいなと思いますね、うん、
まあ、逆に言ったら感化されやすいんですけどね
でもそれが続いてるっていうのがね、もう未だに
そうですね、うん、だからもう あそこが原点だったと思うんですね、うん、人を喜ばすっていうことの原点の、うん、がやっぱり生きるっていう映画 で、
う
ん、でそこであのゴンドラの歌ってあるんですよね、
はいはい、
まあ、命短し恋せよ乙女っていう、そういうね、
知ってます、
はい、
知ってます。
だあれでね、思ったのは人生50年ってその時思っちゃったんですよ。人生50年でもう本当にあの80歳まで生きろと思わずに50歳思いっきり走って生きろと、で50以降はおまけ と思ってたら今おまけの人生入ってるんですけどね
まだまだこれからですけども、
そう思ったのもその映画のおかげですね。
あ、やっぱり深いな、家もさん、私命短し恋せよ乙女って言われたら、すぐキョロキョロして男子探してしまいますけど、恋しなきゃ恋しなきゃって、はい、言葉通りで受け止めますけどもね、はい、いや、そうして生きるという作品に出会って、はい、まあ、サービスに目覚めて、はい、現在、
はい、
開業15周年を迎える、はい、ホテルラスイート神戸ハーバーランドの総支配人を務めていらっしゃるわけですけど、
はい、
翔平さん、実はその檜山さん、この人生を描いた3本の映画、3本目は割と最近出会った作品らしいんですよ。
もうラスイート開業後ですかね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
3本目ぜひ教えてください。
は
い、
ちょうどね、まあ、5年ほど前に、ね、の映画なんですけどね、
うん、
これはもう、まあ、クイーンですね、うん、あの有名なロックバンドのクイーンの、映画ですね、フレディ・マーキュリーを、まあ、取り上げた、これはボヘミアン・ラブソディ、
というのを
見て、これ何回も見たんですけどね、
多いと思います、
はい、でこれを見た時にですね、まあ、最終盤でね、やっぱりそれではライブエイドで、うん、チャリティーのコンサートで命を燃やすような感じでね、もうその時にはもうエイズにかかっててメンバーにも伝えて、うん、もう残りわずかの人生の中で思いっきり、チャリティーのために自分のできる、
うん、
歌を通じてこうチャリティーで みんなを救おうと、
はい、
自分の命を燃やすっていうこと
なん
ですね。
まさにそうで
した
ね。
うわ、すごいなって、人生の最後、自分はこんな風にして命燃やせるのかなっていうふうに思ったんですよね。
は、
はい、
いや、それこそその、進路を考えた時に、はい、変化のある仕事、
はい、
人に喜んでもらう仕事がしたいという思いから、ずっとその思いを、燃やしながら現在に至るわけじゃないですか。その檜山さんが人生の最後に燃やしきりたいと、まだまだ生きたいと
あ、そうですね、もう完全燃焼本当できるかなって感じね。それも、うん、自分のためじゃなくて、
はい、
人のために完全燃焼できるような人生送れたら素晴らしいなっていうのに、
でも檜山さんといえば、はい、こうサービス業の、はい、まあ、最高峰の賞をいただいたりされているので、うん、燃やし尽くすって言ったらね、今までナイフとフォークで給仕してたのがめちゃくちゃ大きなナイフとフォークになるとかどうなんですかね、高げた履いてみるとか、
ね、
なんかその最高峰の狙い方が
そう、技術的なものなのか、
ね、ね、私パイナップルのね、
はい、
フランベというか丸ごとの皮付きのパイナップルから、うん、フォークで持ち上げて切り分けてね、
うんうんうん、
で最後燃やして、そのパフォーマンスでね、はい、お客様を喜ばすっていうのは一番得意技なんですけどもね。
いや、素晴らしいパフォーマンス、
は
い、
まあちょっと大きなパイナップルで今度は挑戦しようかなと思います。大きいブランデーかけてね、燃やそうかな。ホテル燃やさないようにしないといけない
と思いますけどね。天井高めの部屋にね、それは、ね、はい、それケイちゃんにけしかけられたからということにならないようにね。でもそんな檜山さんが、はい、まあ、はい、その個人のサービスパフォーマンスで燃やしきるというだけではなく、はいはい、まあ、今年は15周年を、
そうですよね、
ホテルは
15周年なんでね、うん、やっぱり今まで支えてきていただいたお客様に対して、
はい、
ちょっといろんなサプライズのね、まあ、プランもございます、
うん、
まあ、ちょっとリッチなプランもあるんですよ。
いや、ぜひ知りたいです。
だからね、それはね、どっちかといったらね、開業15周年のスイートルームの、サブスクリプションというプランでね、
はい、
こう年間で6回いろんなスイートルーム泊まって、泊まって、
うんうん、
150万というお値段はするんですけども、はい、6回で割っていただいて、内容がいろんな特典がついてるんですよ、うん、エステもついてるわ、ディナーもついてるわ、もうシャンパンもついてるわ、
うん、
イタリア尽くせりで6泊分で、そういうお値段でね、
は
い、というのもございますし、ちょっと私覚えきれないんですけど、15の特典がついたプランもあるんですよ。
あ、15周年にちなんで、
はい、15の特典がついたプランがあって、
へ、
これはちょっとお値段はね、それぞれのその時々によって変わるんですけども、
うん、
はい、そういったプランもあります。
6回泊まれるプランっていうのは、はい、今からでもこうホテルのホームページとかから予約ができるんですか？はい、もう大丈夫です。
お電話でも結構でございます。
へ、
う
ん、
はい、
予定ないのになんで私今ドキドキしてるんだろう。
6回分、
ね、だって泊まったらプロポーズって話が最初にあったんで6回チャンスが
6でもね、テラスも広いでしょ、
うんうん、
テラスでね30名ぐらいのカクテルパーティーできるそうぐらいの部屋もあるんですよ。
へ、
だからそんな考えたらね、
うんうんうん、
決してそんなパーティーしたら いいと思いますけど、本当にね。
素敵、そういうのも、例えば檜山さんやホテルのスタッフの方に、はい、こういうことをしてみたいんだけどとかって相談することが、は
い、そうですね、相談していただいてもいいと思いますよね。
できるってことですね、はい。
まあ、あとはね、12月1日にね、あの田崎真也さんというね、あの世界、あのソムリエ世界チャンピオンになった方のね、
はい、
あのちょっとグルメな、あのそういったパーティーイベントもあります、
うんうんうん。
まあ、お値段はね、ちょっと4万円ほどの効果なんですけども、
急に安く感じてしまう、
ね、だから150万の後で4万円
なんか分かんないけど すぐサイン書きそうになってしまいます
から、ね、4なる
いけるなみたいな、ね、
だからね、本当はあの兵庫県のね、いろんな食材を使ってね、
うん、
で、まあ、冬のシーズンとかジビエとかね、そういう野鳥類とか使ったりとかですね、
うん、
そしてあの田崎真也さんが選んだワインを全部チョイス、
お料理に合わせて、
そうなんですよね、
はい、
でそういったイタリア尽くせり のもうそういったねイベントもございます、
うん、はい、ということは、まあ、15周年ということで、はい、いつもの素晴らしいサービスプラス、はいはい、特別プランがいろいろとご用意されてるっていうことですね。
だからお越しいただいたらね、いろんなあの例えば、グランブルーというね、
はい、
お昼はティーラウンジで夜はバーに変わるんですけど、
素敵なんですよね、
そこなんかもあの来ていただいた15周年のいろんなものがあるので、うん、お楽しみいただいたら、
カクテルとか、
あ、カクテルあります、15周年のカクテルとかね、
素敵、はい、
そうなんです。
15周年のカクテルグランブルーで泊まらなくても、
まあ、あとはね、ちょっとあの
泊まらないと、
あの葉巻が好きな方なんかはね、
はいはいはい、
神戸市内のホテルで唯一葉巻を吸えるあのバーなんかも、そのラスイートのバーが、はい、だからもう本当ね、あの貴重な、プレミアムジャパニーズウイスキーをショットで、あ、ショットもね、うん、あのかあの特別価格でこのシーズン用意してますので、飲みながらあの葉巻を吸いながら優雅な、ちょっとボルサリーになったつもりで、
いいですね、
いや、それがつながるんかと思って、
ボルサリーに戻ってきました、
本当に戻りますけどね、やっぱりね、
ちょっとギャング気分でね、
はい、
楽しんでみるのもいいかもしれないです ね、
ということも可能です、
はあ、これ、はい、人生を変えた3本の映画を、まあ、檜山さんにご紹介いただきましたけれども、はいはい、映画ももちろんですけれども、はい、こう素敵なホテルでのひとときが明日からの人生を変えるということもね、は
い、
もう
十分あると思います、
ありますもんね、
ありますね、
はい、ぜひともね、これを機会に、いつか行こうとか、思っていた方はお出かけいただくね、きっかけになったらいいんじゃないかなと思います、うん、隣で嬉しそうに私の声が聞こえてきたらプロポーズされたのかなと思っていただけたら、
ね、みんな親子で、ね、
そんな臨場感ももしかしたらおまけで、いらないおまけでついてくるかもしれません
まあだからの ねお越しになる時はね、檜山さんいないの、はい、とか言いながらね、指名をいただいたら指名料をいただいておりますので
大丈夫です、もう払う時はバシッ
と、いろんなあのご相談とかねしていただいてもいいかなと思いますよね、
したいな、はい、ぜひぜひ皆さんね、本当にお出かけいただきたいと思います、はい、そしてね、檜山さんの人生を変えた3本の映画を、まあ、ちょっと参考にしてね、映画との出会い楽しんでいただいたら、うん、はい、また人生が1つ2つ変わっていくのではないでしょうか、ということで今週の人生を変えた3本の映画、ホテルラスイート神戸ハーバーランド総支配人の檜山和志さんにお話を伺いしました。檜山さん、本当にありがとうございました。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ続いてはですね、はい、番組に届いているメッセージをギュッとまとめて紹介する時々やってくるお便りコーナーです。個人的に檜山さんにこの後あのいろいろなプランを相談したいので、まだスタジオに残っていただいています。
プランの相談はあれですか、プロポーズされたいんですけどっていう相談、
相手にしてもそれはちょっと困ります、ね、ダメはダメという男になっていただいてね、相談に乗っていただきましょう。さてですね、東京のトラさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。けちゃん、翔平くん、こんばんは。内藤さんの、人生を変えた3本の映画、ラジオ関西内藤さん攻めましたね。生きてる、ニューシネマパラダイス、ショーシャンクの空にグランブルー、わかりますわかります一度は行ってみたい映画ですよね。これ 人生変えたんやわみたいに言ってみたいということですかね。もしくは思い切ってこれ言ってる人生きてるって言ってみたいのか、どちらかちょっと分かりませんが、さらにトラさんが言うには、はい、アメリも生きていると思います。女子が分かったような口調で言うよね。確かに
生きてるな
私おしゃれなんですごいアメリ好きなんです。部屋も本当はアメリみたいにしたいんですけど、こんな感じですかね。私言っていたので分かります。アメリ好きですよ。こちら尼崎市のこうさんからいただきましたよ。内藤泉さん、突然のピンチヒッターなのに面白い3本の映画紹介でした。 ET の外見、甲羅のない亀、言えて妙です。そんな言うてましたね。指を合わせる名シーンは実は映画本編にはなかったんだよなど小ネタ満載の紹介、さすがです。ジャッキーチェーンと早見優の映画、なんか別の意味でドキドキしました。そしてニューシネマパラダイス、最後は毒のある紹介でしたね。この映画とショーシャンクの空にグランブルーは好きな映画にあげないでおこうと思いました。バイ尼崎市コウさんからのメッセージです。
あげるのは全然いいと思いますよ。
えらい影響力があったようでね、いいと思います。私もそうなのと言って友達が増えるタイプのね、好きな映画紹介になりますんでね、うん、内藤さんのお話反響が続きます。大阪府堺市ゴンベイさん、内藤さんのお話むちゃ面白かったです。それで思い出しましたが、ちょっと違うパターンです。僕も膝ポンポンおじさんに遭遇したことがあります。ひよさん、昔ね映画館ってあの指定席じゃなかったのでね、はい、なんか空いてんのに横に座るなみたいな方がいらっしゃったよなんてお話があったんですけど、学生の頃にあった天王寺の2番館で隣のおじさんに膝ポンポンされて嫌だなと思いながらも映画に集中してましたという
集中できた。
最後はねおじさんを睨むと逃げていきました。ちなみにその時見た映画は、資料の腹渡2、ある意味映画よりも怖い体験でした。
それでポンポンもしたな。
おじさんも怖かったのかもしれない。仲間が欲しかったのか、怖いよね怖いよねっていうではなかったと思いますが、大阪市平野区テレワーク主婦さんです。平泉監督のアンダーカレント見てきました。仕事で納得できないことがあり、よし現実逃避じゃと思い立ち休暇を取得して見てきました。空気感、俳優陣の演技力、特にリリー・フランキー演じる空気の読めない怪しい探偵のカラオケシーンでは大笑いしました。最終は想像の域での結末でしたが、現実逃避して正解でした。今年度1位かな。今泉力也監督、好きな監督が増えましたというね、番組の紹介でね、好きな監督の作品が増えたってとても嬉しいメッセージですね。神戸市中央区ルピナスさんは、人生を変えた3本の映画のコーナー、いつも楽しく聞かせていただいております。檜山さんのお話も楽しかったでしょう。参考になさってくださいね。大阪市一区の区沢田美希さんは、スターウォーズの中でも最高作のローグワンの監督ギャレス・エドワーズの新作ザ・クリエイターの創造者、見事に期待外れでした。興行的にも厳しい結果ですね。私自身もオール CG の映画に飽きてしまいました。私は沢田美希さんのちょっと辛口なメッセージが大好きです。ということで、いつも皆さん、はい、たくさんのメッセージをありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。